私たちは先週から新しいシリーズに入りました。マルコの福音書の2章の1節から3章の6節を題材として御言葉から聞いています。この2章の1節から3章の6節の部分にはイエス様とパリサイ人の論争と呼ぶべきこの議論が5つ収められているわけです。6月この月を費やしてイエス様の論争を通して、イエス様論争したってことはイエス様が主張したいことがあったということですから、イエス様が何を大切にしておられたのかということに私たち迫っていきたいと思います。さて今日のストーリーを見ていきます。今日朗読した部分は2つの段落に分かれることができると思います。13節14節で分かれて、それから15節から17節です。1つ目の段落は13節と14節。イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったというところです。これはレビの証明、あるいはマタイの証明と呼ばれる記事です。レビがイエス様に出会った初対面の出来事です。レビは後に新しい名前を付けてもらって、マタイ、これは神の賜物という意味ですけれども、マタイという名前になっていきます。そしてずっと後にマタイの福音書を書いた人ですね。そのレビがイエス様と出会った最初の時、そこでイエス様がセリフを一言言ったんです。私についてきなさい。この一言だけでレビはイエス様の弟子となって従っていきました。レビは主税人という職業だったんですね。それは税金の取り立てをする人ですけれども、単に税務署のお役人ということではない。ユダヤ人の税金はですね、この当時ユダヤ人に対する税金なんですよ。けれどもユダヤの国には納められていなかった。ローマ帝国に向けてその税金は支払われていたということが一つの鍵というかですね、読み解く重要な部分になっていくと思います。つまりですね、こういうことなんです。誇り高き神に愛されているはずのイスラエルがローマ帝国に支配されている時代、こんな屈辱的な状況にもかかわらずローマ帝国に服従してしまうどころか、積極的にその手先になっているやつがいるのかと。主税人なんていうのは国家の敵、ユダヤ人の敵、非国民じゃないのかと。ちょっと言葉は厳しいですけれども、実際にそうやって主税人たちは見下されて軽蔑されていた。それが一世紀のユダヤ人の偽らざる状況であったということです。現に福音書には何度も主税人がそうやってバカにされるシーンが、蔑まれているシーンが出てきます。ああ神様、私は罪人ではないこと、特にこの主税人のようではないことをあなたに感謝します。そんな祈りさえ、行われた。そんな祈りも福音書に出てきます。主税所に座ってその主税人レビはですね、レビの担当は通行税だったんですね。道を人が通るたびに税金を集めていた。他に道があるわけではないので必ず払わざるを得ないんです。高速道路の通行料金みたいなものですね。でイエス様も道を通ってこの主税人が待ち構えているところを通っていこうとしたんです。どっかりと座って不遜にこの主税人は言います。はい、お金を払わなければ通さないよ。なんだよあいつと憎まれてもですね、陰口を叩かれても一切気にかけない。金が手に入れば俺はそれでいい、そういう不遜な態度でそこに座っていたわけです。そういう態度は一日では作られません。どうしてレビがそうなってしまったのか。私レビの 人生を想像してみたんです。若い時から蔑まれ、陰口を叩かれてきました。受け入れられず、軽んじられ、傷つき、自尊心が満たされず、主税人はだんだんと何年もかけて不遜な開き直った態度の嫌われ者へと変貌していくわけですね。イエス様は弟子を集め始めていた頃でした。この人気沸騰中の新しいラビは、自分の宣教のために弟子を一人一人こう一本釣りでリクルートしていたんですね。その話題の男が自分を見ていた。ここ14節を見てください。アルパヨの子レビが収税所に座っているのを見てと書いてある。イエス様はレビを見たんです。レビはふとイエス様と目が合う。イエス様は、これは私の想像ですけど、おそらく表情と声がとってもかっこよかった。私についてこないか、私と一緒に神の愛を伝えないか、僕がですか。人間は必要とされることで変わることがあります。あなたでもあなたでなくてもどちらでもいい、そういう言い方ではなくて、あなたが必要なんだと言ってもらえることのありがたさ。レビは初めて自分と向き合ってくれて、あなたが必要なんだと言ってくれる人に出会った。対等に接してくれる人に出会った。この14節の私についてきなさいという言葉、ついていくというのはマルコの福音書のキーワードになります。ペテロとアンデレがイエス様と出会った時の言葉もそうでした。私についてきなさい、網を置いて私についてきなさい。ヤコブとヨハネもそうだった。私についてきなさい。あの金持ちの青年もそうだった。持ち物を売り払って、そして私についてきなさい。バルテマイもそうでした。バルテマイが目を癒されて、そして彼はイエスについていった。あの十字架の予告の後もイエス様はついてきなさいという言葉を言った。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。いつもついてきなさい、あるいはついていったという動詞が福音書には鍵となる場面で出てくるんです。それは新しい人生への招きでした。神様の愛に基づく新しい生き方への招きでした。すべては愛の問題なのだと思います。人間がやさぐれていくのも、拗ねるのも、また人間が逆に素直になって変わっていくのも、すべては愛を受けて人は変わっていくのだと思います。二つ目の段落に行きましょう。レビは嬉しかったんですね。レビは自分を対等に扱ってくれる人に出会えたことが嬉しくて、同じ境遇にあった人々を集め始めました。15節、それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。主税人たちというのがここに出てきます。レビは主税人 でこの時イエス様と出会って主税人を辞めてイエス様についていきますから、言ってみれば元同僚ですね。元同僚たちを招いて、そして食事をした。するとパリサイ派の立法学者たちが騒ぎ始めました。それが16節、パリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。今回はイエスの論争というシリーズで私たちは学んでいます。ここは大切なポイントになってきます。イエス様とパリサイ人たちが、論争、議論をするんですね。パリサイ人たちはイエス様が主税人たち、罪人たちと一緒に食事したということを問題にしたんです。どんな社会でも誰と一緒に食事をするかというのは非常に大きなことです。私の知人が まあ、男性の方ですけれども、ラーメン屋に一人で行ったらラーメン屋が混んでいて相席になった、相席いいですかと言われて、あ、いいですよと言ったら、迎えに座った方が女性だった。女性が一人でラーメンを食べるのか、食べてもいいじゃないかと思いますけれども、その方がタートルネックのセーターを着ていて、長い髪の毛の女性で、でもな、髪の毛を耳にかけて器用にラーメンすすってたぞって私に伝えてきたんですけど、ジロジロ見すぎですから気持ち悪いですよ。向かいの女性の方にとってさぞご迷惑だったろうなと思いつつ、一緒に食事をするというのはですね、現代でも大きなことなんですね。それは古代のユダヤ人にとってはなおさらです。誰と一緒にこの人は食事をする人なのか、それはその人の社会的な地位や人となりや考え方や宗教やいろんなものを表すことだった。パリサイ人たちは主税人たちと一緒に食事をするイエスを見て、なんとまあラビにふさわしくない人かと思ったんですね。なんとまあ、言葉は悪いですけれども、柄の悪い連中と付き合っているのかと非難をしたというわけです。イエス様の答えが17節にあります。そしてこの17節が今日の2つの段落をつなげて、そしてまとめている一節になります。17節、これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。医者を必要としているのは病人です。神様の救いを必要としているのは罪人です。だからこの主税人たちこそ、罪人たちこそ私と一緒に食事をするのにふさわしい、私と一緒に食事をしなければならない人たちなんだとイエス様は答えています。そしてさらに厳密に考えてみるならば、誰が罪人なのかということを考えてみるならば、この聖書は罪人たちとこう記していますけれども、一体罪人たちって誰なんだということを深く考えてみるならば、この罪人たちって聖書に書いてあるのは明らかな罪人たちですね。でも罪人たち誰なのかということを厳密に考えるならば、全ての人が罪人なんです。全員なんです。イエス様のセリフはつまり何を言ってるかというと、自分を罪人と認めることの幸いですね。神様の救いが自分には必要なんだとストレートに素直に受け止める人の幸い。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。自分で病気だと分かっている人です。この必要とするというのがイエス様のキーワードであって、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くため、自分が罪人だと分かっている人のためです。神様の救いはそれを熱心に求める人に与えられます。そしてそこにはいかなる区別もありません。そしてレビは幸いな人だったんです。自分が罪人だということが分かってた。主税人たちも幸いな人だったんです。救いを求める心があったんです。自分が愛されることを、自分が受け入れられることを切実に求めていたんです。あなたが必要だと言われたいと思っていたんです。救いに近いのは実はこういうタイプの側なんだということをイエス様は言いたかった。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。もう一つ大切なポイントは15節にあります。それからイエスはレビの家で食卓に疲れた主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。レビはイエス様と出会って私についてきなさいと言われてイエス様の弟子になった。 それでとどまらなかったんですね。レビはイエス様と出会った時に、素晴らしいイエス様との出会いを自分とイエス様だけのものにとどめておかなかったんです。自分の同僚たちを、かつての自分と同じような人たちを仲間にしたいと思った。その人たちもイエス様に出会ってほしいと思った。救いは個人だけにとどまらず、必ず広がりを見せていく、深まりを見せていく。救いは必ず教会を生み出していく。それも今日確認しておきたいポイントです。関連して、別の聖書の箇所を開きたいと思います。今日のマルコの2章にしおりを挟んでいただいて、詩編の133編を開きましょう。詩編の133編、後で戻ってきますので、しおり挟んでいただいて、詩編の133編、前のスライドにも出したいと思います。さっき祈祷会のアピールをしましたけれども、祈祷会では公開説教とともに詩編も最初に読んでショートメッセージがなされます。詩編のショートメッセージ、そして公開説教、そして日曜の説教と、私は週に3回説教しているわけですけれども、何を一生懸命主張しているのか分かりませんが、この先週、詩編の133編を読んだんですね。そして非常に今日の箇所に関連すると、示されたので読みたいと思います。詩編の133編の1節から3節、見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは、それは頭に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて衣の端にまで流れ滴る。それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。これは今日の箇所、レビがこの持った食事会、レビのこの主催した食事の交わりと関連があると思います。一節は兄弟たちと書いてありますけれども、これは兄弟姉妹と読み替えて差し支えないと思います。見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう。兄弟姉妹たちが一つになって共に生きることは、私たちに教会の交わり、共に生きていく教会の交わりが与えられていることは大きな恵みです。教会の交わりはここに書いてある通り幸せなんです。楽しいことなんです。でもただ楽しいだけではなくて、主にある幸いですね。共に生きる幸いです。悲しいことがあったらみんなで祈って悲しみは半分に、嬉しいことがあったら一緒に分かち合って嬉しさは2倍に、それが教会の交わりだと思います。2節いきます。頭に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて衣の端にまで流れ滴る。ヒゲとありますけれども、ユダヤ人はみんなヒゲを生やしていたんですね。イエス様もヒゲを生やしていました。モーセもヒゲを生やしていました。嫌だわって思われる人いるかもしれませんけれども、そういうもんだったんですね。ユダヤ人はヒゲを生やしていました。この2節、私がひげを生やしていると想像してください。私の頭に油を注いだら、その油が流れてですね、顔を流れてひげにも流れて、ひげを滴り落ちて衣、この着ている服にまでこの油が落ちたということですね。何やだ気持ち悪いっていう、そういう話ではなくて、それは油が満ち溢れているということです。それほどまでに豊かに大量に油が注がれているということです。私たち個人を神の祝福が、恵みがそのようにして満たしている、注がれているということです。3節、それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ。山にこの全ての木に梅雨が降りて、山がこの水で満ちているように、この私たち個人も恵みが注がれて、 私たちの周りの環境にも恵みが注がれている。私たちは気がつかないんだけれども、私たちが周りを見渡したときに感謝すべき神の恵みはたくさんあります。その中の一つとして教会があります。一節、見よ、何という幸せ、何という楽しさだろう、兄弟姉妹たちが一つになって共に生きることは、悲しみは祈って半分に、嬉しいことは分かち合って2倍に、そんな教会に生きる幸いがここに描かれているわけです。マルコの福音書2章に戻っていきます。今日の中心は2章の17節、そしてもう一つは15節でした。2章の17節、医者を必要としているのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。そして15節、それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。今日はレビとイエス様の出会い、そしてストレートに素直に神様を求める者の幸い、そしてレビの救いが周囲に祝福をもたらしていった。このレビの食事会は言ってみれば教会ですよ。救いは必ず教会を生み出していくんです。今日のメッセージはとてもシンプルです。主法にそのメッセージのエッセンスを書かせていただきました。救いはそれを熱心に求める人にこそ与えられて、そこにはいかなる区別もない。正しい人も罪人もない。重要な違いはイエス様への求めがあるかどうか。イエス様への求めがあるところに必ず救いが与えられる。そして救いが起こされたところには必ず交わりが、教会が生まれていくということです。皆さんへの語りかけは2つです。まず1つ目は神様を求めましょう。切実に救いが欲しかったレビのような心は幸いです。自分には神様が必要なんだ、自分にはイエス様が必要だ。レビはそう思ったんですね。そう思える魂は幸いです。自分には神様の恵みが必要なんだ。二つ目はですね、レビが仲間にイエス様を伝えていったその姿です。私たちはそのスピリットに習いたい。レビが主催した食事会はまさに教会だと思います。イエス様を中心とした食事の集まりです。それは立派な人の集まりではなかったけれども、むしろ主税人たちの罪人の集まりでしたけれども、この食事会を通してこそイエス様と出会える人がいたんです。立派な集まり、パリサイ人の集まりにはこの主税人たちは出席できなかったと思うんです。で、同じようにですね、私たちもですね、立派ではなかったとしても、パリサイ人でなかったとしても、むしろ不完全な主税人のような人たち、罪人のような人たちの集まりだったとしても、しかしこの教会を通して届ける人たちがいるんです。この教会を通してこそ神様は神の愛を表現したいんです。私たちはそのような教会につなげられているんだという幸いを思いましょう。最後に今日のメッセージと関連した話をさせていただいて終わりにしたいと思います。アメリカにアール・パーマーという名前の牧師がいました。このパーマーという牧師先生がカリフォルニア州の田舎に住んでいた頃の話です。地元の高校にオーケストラのこの部活動があって、その高校では年に1回オーケストラの演奏会をしました。そして町中の人たちを集めて、誰でも来ていいですよと集めてですね、ベートーベンの第九を演奏するということで、パーマ牧師も招かれて出かけていったんです。しかしその高校生たちの第九の演奏があまりにも ひどい演奏、つまり下手だったんですね。パーマー牧師曰く、あまりのひどさに私はベートーベンが墓の中から生き返るのではないかと思ったと言うんです。言い過ぎだろうと、思いますけれども、証しにそう書いてありました。パーマーさんは高校生たちの演奏が終わった後、音楽の指導をしている先生のところへ行きました。先生、第九は難しい曲です。楽譜通りに演奏するのはプロでも無理かもしれません。酷なことではないんですか？どうしてあの高校生たちに第九を演奏させているんですか？すると音楽の先生はパーマー牧師にこう答えました。パスター、ここは小さな町です。この町の人たちが生演奏でベートーベンの第九を聴くことができるのは、これで1年間で唯一の機会なんです。町の人たちは第九を聴きたいんです。楽しみにしてるんです。確かに彼らの演奏は完璧とは程遠いかもしれないけれども、ベートーベンのメッセージを聞くことができる貴重な機会なんです。私はこの教会に求められていることは全く同じことだと思います。私たちは完璧とは程遠い人々です。作曲者である神様の意図を完璧に組んだ表現、そんなことは私たちにはできないかもしれない。けれども私たちはレビのように素直に救われた喜びの交わりを作り続けるんです。イエス様を中心とした交わりを作り続けるんです。それは私たちを通してでしか福音のメッセージを聞くことのできない方々がいるからです。この教会はこれからも不完全ながらも神の愛を表すグループとして、レビのグループとして生きていきましょう。お祈りをいたします。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。イエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。愛する神様、ありがとうございます。今朝私たちをここに招いてくださって、どうしても神様が語りたい、私たちに伝えたいと願っておられたことを語ってくださったことをありがとうございます。レビは素直に私についてきなさいと言われたことが嬉しくてイエス様について行きました。誰もイエス様について行かなかった。イエス様について行く人たちは本当に少なかったけれども、レビは病人であり罪人でありイエス様が必要だった、本当に幸いな魂です。私たちもまた神様を求めるレビのような素直な心を与えてください。そして私についてきなさいと、私を気にかけて愛して対等に扱って声をかけてくださる神様、あなたをありがとうございます。そしてレビがかつての友達たちを集めてあなたを中心とした交わりを作っていったように、私たちもまた教会を作っていきます。不器用であるかもしれない、完全であるかもしれない、しかし神の愛を表現し神の愛をお伝えするこの尊い交わりに私が加えられ、私もこの交わりを作っていくものであることを感謝をいたします。感謝をしイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。